ンク。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週は、ドラマの現場への差し入れでですね、あの男のカリスマ性を見せつけられてしまいましたよ。さらに、相方しずちゃんの個展、創造と破壊展に行きまして、一緒にトークショーもさせてもらいまして、おしずもカリスマ感を出してました。こちら銀座三越で5月13日まで開催しているということで、ぜひぜひですね、行けるって方行ってみてはいかがでしょうか。メールテーマではカリスマ性を出す方法を募集しましたね。なのでちょっと明日からやれるやつやってカリスマ性出していこうと思います。さあ今週もポッドキャスト限定のコーナー参りましょう。こちら、友達かそれ以外か。さあ友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーです。行きましょう。愛知県ラジオネーム、瞳の中の遣隋使。引っ越しを手伝ってくれるのが友達。引っ越しを手伝うふりをして漫画をパクっていくやつはドブに落ちるべき人間。罰が優しいね。そうね。あ、そんなんいるんだ。引っ越し手伝うふりしてパクるって。埼玉県ラジオネーム、逆ネジしめぞう。メアド教えてよと即赤外線通信するのが友達。今度よかったらメアド教えてと言ってうやむやにしたまま名前も思い出せない、そんな人がたまに夢に出てきます。知りません。赤外線通信、あれなんかつい最近デイデイでやったけど、もう辞書から消えたんだよね。
ああ、赤
外線通信が確か、
あれやってました
ね。やってたよね昔 ね。そう、携帯近づけて。
分かんないか。
もう分かん、もうだって今ネットでね、いけるからね、 QR コードとかだから。そう、神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。ドリンクバーだけでダラダラと好きな女の子について喋るのが友達。ダーツバーで狙ってる女について喋るのがいなくなっても困らない人。そうね、そうね。そういう言い方があるから、攻撃方法として。
そうねですか、これ。うん、
まあ、脱バー、まあでも脱バーで狙ってる女について喋る人はそこまで悪くない人ですけどね。
そうかもしれないですね。
うん、ボブサップが思うほど。脱バーでなんかこう、他のお客さんを使ってボケる人が、うん、いなくなっても困らない人かな。急になんかブルかなんか出した後にハイタッチ強要してくるような、うん、中野のダーツバーによく行ってたから俺。
あ、結構行ってたんですね、ダーツバー。
そう、でも俺ダーツしに行ってたじゃなくて、そこのご飯が美味しかったのよ。紹介されて、めちゃくちゃ美味しいご飯が食べれるダーツバーっつって、よくあの山里軍団で行ってたよ。そう、その時にいたの。すっごいこなんかあのハイタッチっていうか、うん、なんか一番嫌いだったのが、うん、なんか急に、うん、のなんか瓶の酒飲みながら寄ってきて、うん、でなんかその男に女1のグループで、うん、じゃあ次なんかその女子のキスかなんかかけるかなんかで下り合って、で次なんか、ま、いい点取ったらそっちになんかキスが行くみたいな時に、俺らのところ来て急に俺らの肩両組んで両手で、でなんかこう何サッカーの時のピーキー外せみたいな感じで、おいおいおいって急にやってきたやつ、マジでいなくなっても困らない人だと思った。うん、
いがちだね。
そうで俺もだから肩組まれてるからグッと組まれてて、で俺のかなちょうどこう顔の前ぐらいに手が来てたの、グッてやられて嫌だったから応援するふりしてよだれ垂らしてやった。袖によだれ垂らしてやった。うん、覚えてるわ。ペッてあのなんかちょっと粘っこい痰をねかけてやったの覚えてるわ。あいつ今何してる。札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。たまに紐で縛られているのがド M の友達。ずっと紐で縛られてるのがハム。あのね、気づくよそれは俺も。ハムとド M の違いは、まあハムは M なのかな。だから俺はだからあの昔は言われたけどね、汚ねハムだなっつって。熊本県ラジオネーム、たけし。 仲良くなるとその家族とも仲良くなるのが友達。仲良くなりすぎて友達のお母さんと結婚までしちゃうのがペタジーニもうペタジーニも好きよねみんな、ね、
このネタ、
まあ、このといえばだもんね、神奈川県ラジオネームボブサップ。居酒屋に行った時一緒の下駄箱に靴を入れるのが友達。居酒屋に行った時自分の高下駄だけが自分の高下駄だけで下駄箱がいっぱいになってしまうのが天狗天狗居酒屋行くのかな高下駄ね一本丸ね、うん、ラスト。千葉県ラジオネーム麻婆豆腐肉だし。友達は美味しくない、ラーメンはうめえ。もう化け物じゃないなんかこういやいろいろ覚え始めた時の化け物じゃない、ね、ということでして、さあ、こちらまで採用されても DP 加算されますので待ってます、メールアドレス fumo@tbs.co.jp fumo@tbs.co.jp でございます。友達かそれ以外かの係まで。ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いやー、小川さん、
はい、
俺自分が嫌いになっちゃう。
どうしました？
小物すぎて。
え？
なんかさ、いや今ね、だが情熱あるってドラマやってるでしょ、
ね、
足りない2人、まあ、俺と若ちゃんをのそれぞれの、ね、本を、
ね、
まあ、原作としてドラマして ね、はい、ねストーンズの森本慎太郎君と、
はい、
ね、キングアンドプリンスの高橋海人君がそれぞれやってくれるドラマがあって、でまあ本当にありがたいことでね、今本当にみんなから、ね、面白いな、はい、楽しいなって言ってくれて、ね、でドラマのチームも本当にみんながこれに書かれてよかった頑張ろうなんて言ってて、すごい意識が上がってる、でその中ですごい士気が上がることがあったみたいな感じでね、うん、ニュースにもなってて、
なってますね、うん、いいこととか
もしれない、いやそれ、はい、若ちゃんが差し入れ行ったのよ、差し入れ、ほうほう、現場に若ちゃんが行ったのよ、うん、
あそれで、うん、
圧倒的差がついちゃったよねって思ってる自分が嫌いなの参りましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆様こんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。いやだからね、
はい、
その若ちゃんがね、うん、その差し入れで現場にサプライズ行って、うん、もうみんなすごい喜んでる動画なんかもね、そのインスタに上がってて、
あ、そう
です
ね、
そうで、それであのまあね、もう我々足りない2人、そして総合演出安嶋さんとズブズブでおなじみのオリコンさんがもうそれもちゃんと綺麗に
ズブズブっていうか
ズブよ、
いやいや、
もうリリースももう足りない2人関係で何かやった時のそのニュースの速さ、
あ、オリコンさん、
うん、ちょっとテネット入ってるもんねあ、ちょい先見えてるよねオリコンさんみたいな、
おかしいとズブ
じゃない、ズブじゃないとおかしいぐらい見えてるから、うん、イラストの流出ぐらいとか足り2人関係のね、ね、それでさ、
はい、
ね、若ちゃんが差し入れ行く、まあ、あの午前0時の終わりでもね、
はいはいはい、
喋ってたんだけど差し入れの件は、でそのみんな喜んでます、式上がってますみたいな、ま
あ、そう
でしょう
ね、
で声援下がって、で若ちゃんがこうオード、まだナイスミドルの状態か、はいはい、オードリーのね、はい、春日役の戸塚さんと高橋海人君、うん、若ちゃん役にこう喋っててさ、2人がさ、しかも若ちゃんが入ってきた時にね、オードリーの動画を見てる2人とか入ってくるってもうこんな最高なシチュエーションないじゃん、
うん、
で若ちゃんまたさ、このあの子さ三次元大喜利も強いのよ、はい、これ差し入れ対決みたいなね、午前0時のふっかけないさの、で三次元大喜利ってそれをね若ちゃんよく言うんだけど、でなんかもうカレーパン持ってってんだけど、うん、その時にこれ美味しいカレーパンじゃなくて、なんかこれロケかなんか食べて美味しかったやつっていうこの枕言葉もいいのよで、なんかでもスタッフさん多いからなんかみたいなさあ、でみんなすっげえ嬉しくて、
まあ、そうですね、
でなんかうわーなんと、ね、出演者の方から、まあ、ね、差し入れもらったよなんて言ってね、
まあ、好感度上がるでしょうね、
好感度上がる、すごいバーってみんな盛り上がってるのよ俺結構前に入れてますけど
そうなんですか、あれ
オリコンニュースさんには
俺結構前に持ってっちゃいないけどさ
あ、なるほどなるほど
って思ってる自分が嫌なのそういうなんかこうそこで入れてますけどとかって言ってる自分で
入れてたんです
ね。入れてたよ。
先ですもんね、言ったら。
こういうのは後先じゃないと思うけどさ、
うん、です
よ
ね。
全然後先じゃないと思うんだよ。
でもうあれですよね、もうありがたいものを当然差し入れした。
まあその邪魔にならないね、うんうん、水っていうね。
あ、なるほどなるほど。水、
そうよ、
水を。
まあ確かにエピソードも何もない、はい、水には枕言葉はつかないのよ、うん、
なるほどなるほど。
うん、
まあでも気持ちですもんね。
そう、つ、うん、いたとしても南アルプスのとかしかつけられないのよ俺はロケで食べて美味しかったとか
で、でも気持ちですからね、本当
に。でも行ってないから。
行ってない、
行かなかったから。そこでまたね、赤ちゃんの温度が全部ちょうどいいな、はい、そう。いやだからその入ってさらっとね、なんかもう何もでさ、自分で今言ってても矛盾したこと言うけども、もう本当に恩着せがましくないの赤ちゃん。
なるほど。
やっぱ俺行ったら着せちゃうのよ恩を。うん、
褒めてほしい。
そうそう、恩コーディネーターとしては今日こんな恩用意しましたっていうね。うん、こちらちょっと羽織る感じでこの恩を着てもらっていいですかってやっちゃうタイプだから俺は。うん、そう、あの俺のオンって、うん、あの真夏にダッフルコートぐらいの感じの着せ方しちゃうからさ今着なきゃダメですかって、着て着てってそして上げて上げてって言っちゃうタイプの自分がすごく嫌だなと。そのオリコンニュースを見ながらギシギシしてる自分が嫌いになったって言ったら、これあれよ、クレームじゃなくて反省よ自分の
反省です、ね、
自分が嫌いって話なのよ。
なるほど。別に若林さんね、どうたらこうたらってことじゃない。
分かっちゃう、いや分かっちゃう。その午前0時の森でもさ、しかもなんか、うん、ね、水戸ちゃん、もう水戸ちゃんがさ ね、俺の差し入れはなんか、うん、ドーピングじゃねえかっていうのよ。嫁ドーピング奥さん、それ現場ドラマとか撮影の現場にいるから、それで聞いたんじゃないかって。
おかしい、
そんなね、こっちとら、
はい、違いますね。
そうよ、はい、俺全然ノードーピングよそりゃ。そうよね、もともとね、若ちゃんも水戸ちゃんも俺のこと三次元大喜利は弱いって知ってるから、うん、ね、あまりにこうなんて言うんだろう、うん、すごいぴったりなね、お水っていうの出してるから、うん、これドーピングだなって言って、うん、こんな恥ずかしいことある小川さん、
ね、本気でね、
そう本気で走って、うん、ね、予選で落ちてんだよ予選で落ちた人間がドーピング疑われるっていう、ね、こんな恥ずかしいことある。
恥ずかしいね
それね、うん、予選で世界新みたいなの俺出しちゃってよ、
ね、
あれドーピングじゃないかって言うけど、うん、予選でね、なんかじわっと5位みたいなねじわっと5位みたいな落ちた時に、うん、急にちょっと君来てくれるって何ですかって、ちょっとおしっこ出してみたいな、え、なんでですか、ちょっとなんか君なんかね、おかしいんだって。いや俺5位ですよ今、おしっこ取ります、うん、いいからおしっこ出してみたいな、ね、うん、ちょっと青いななんて言われちゃってどういうことよっつって、それで引っかかっちゃってるみたいになってるから恥ずかしいの。そうでね、なんか、まあ、それでさ、
うん、
そでなんかこう SNS もそれまでね見て
盛り上がってる
それ、虫が上がりましたみたいな。だけど慎太郎くんに悪いと。
あ、なるほどなるほど。
俺はなんかその
恥かかせたじゃないけど、
ね、そう、俺も森本慎太郎くんに恥かかせた感じが俺の中にあるんだよなんか若林さん役をやってるカイトの方には本人来たんだ、なのにあいつなんか当たり障りなし差し入れが置いてあって話題にもならず、そういうとこだよな。なんか若林さん役よかったなって思われそうな。
もうあれですか、もうこっからもう一回だと、まあ、話変わ
って、いやそこなのよ小川さん、はい、これで、はい、若ちゃんが、
うん、
あの男がこうなんていうの、はい、お笑いストイックフェアなところは、
うん、
もう一打席用意しよったんよ。また行くって言ってる若ちゃんが。
あ、なるほど。
そうよ。
じゃあ行かない。
あの子は予告ホームランよ、もう絶対。
またいいもん持ってきますよね。
うん、俺はね、はい、若ちゃんはね、はい、そのメジャーリーグの、はい、ね、球打ちに行く人よ。って言ったら、もうだってもうホームラン打席なんだから、うんうんうん。俺の予告はキャッツアイよ。うん、しかも警察に、しかもめちゃくちゃ捕まりやすいやつが。キャッツアイほどの盗賊能力もないやつが、ね、警察たちに俺今から乗り込んでやるからなって言って、ね、出頭です、ただの俺が今から差し入れ持ってっても。でもう 超えなきゃいけないのよ。
ですよね。
向こうの絶妙なラインのカレーパンを。
今向こうはリードされてるわけですもんね、第一ラウンドは言ったら。
まあまあ、まあ、俺ははっきりとは言ってないけどね、そんなに。小川さんは今ね、何の気なしリードなんて言葉使ったけど、まあ、小川さんもそう思ったんだね。
いやいや、そんなことないです。 お水もありがたい話です。
いや、はい、でもなんか俺のは会社がやった感が出てた、はい、
あ、そうそう、
吉本興業感が出てた。俺は若ちゃんはなんか忙しい合間で来てくれた感が出てた。
自分で、
うん、紙袋自分で持ってたもん。
あ、そうなんだ、
うんうん、俺配送、ああ、
なるほど、あのね、気持ちが伝わりづらかったのかもしれないです、ね、
それはもう どこの方かな、あの配送会社の人。
そちらから問題ですか。
うん、俺の気持ちをちゃんと乗せなかった。うん、ちゃんと赤眼鏡かけて配送してくれたのかな。
そんなサービスないですよ。
赤眼鏡とスカーフつけてさ、配送してくれたのかな。M12004 でおなじみのって言いながら
絶対に外さないっつって、
うん、絶対外さない、うん、もう私絶対外さないんでね、もうここも一発で来ちゃいましたよ、絶対外さないんでなんて言ってさ、
うんうん、ね、やってないでしょうね、
うん、喉潤しすぎてごめんなさいねとか言いながらさ、
まだ続きますね、うん、それ
やってくれたかなっていう。
やんなかったかもしれないですね。
そうですよ。でもね、だからいや、だから考えてるの、差し入れどうしようかって。
ですよね。月もね。
そう。だからもう、だからここでよ。
はい。
ここで、ジョジョ園弁当とかは、はい、もうなんか、なりふり構わない感じがしちゃうじゃん、俺の。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど。
ちょっとさ、なんか、
はい、
必死じゃんってなるじゃん。
なるほど、確かに。
なんか、クールではいたいの。そのなんか、
な
んか次は俺も持ってくじゃん絶対。
そうですね、
持ってくときにジョジョ園弁当を両手にぶら下げてたら、
なるほど、ちょっとクール感ではない。
そうそう、必死じゃんこいつ。なんか
必死感が出
て、そう、なんかみんなが食べて美味しいとされたものを持ってきたやつじゃん、はいはい、でバカちゃんは自分が食べて美味しかったカレーパン持ってきたん
だよ。絶妙なとこ持ってって
んです、ね、そう意識して、そうそう、なんか
自然な
んです、ね、俺も好きだからみんなよかったごめんねなんて言って、そう、それで行きたいわけ俺も。
なんかあんすか、メドは候補とか。
これがね、うん、ないのよ。
あ、まあでもね、
そのなかなか、いや、あるよ、
あるっちゃあるけども、
だからその考えたの、考えなんかね、
はい、
最近なんか、
うん、
おにぎりの専門店みたいなのあると、
うん、なんかおにぎり
で、その、ね、出張でね握ってくれるみたいな。
ああ、いいじゃないですか。
でもさ、
はい、
次だから俺が行くわけよ一緒に。
そうですね、
その俺がさ、
はい、
急に白衣着たおにぎり職人と一緒に入ってくんだよ。
白衣も着られるわけですか、山里さん。
いや、それ俺も着ないとやっぱり。もう勝てないのよ。
なるほど、なるほど。
高校だから。
なるほど。
だって、あんな、もうロケットスタートだよ。
あ、そうですね。
クッパが。
そうですね。
クッパロケットスタートは追いつかないんだから、もう。
スーパーマリオカートっていうところの。
もうご存知、
はい、
のこのこですよ、私なんか。
なるほど。
のこのこちゃんなんだから。
もう白衣は着てきて。
そう。しかも何回ハテナボックスやってもコインしか出ないっていうね、もう愚痴のスピードが上がるだけっていうね、ひたすら、うん、でちょっとなんか行き過ぎちゃったらドリフト気味に滑っちゃうっていうね。そんなのこのこちゃんだからさ、向こうの安定感しっかりのさ、クッパが。
なるほど、じゃあもう吐く生きるしかないです、
ね、いやでもさ、
はい、
分かんないのこれも。でも、まあ、でもそれはさ、
うん、
美味しかったからとかじゃなくて流行ってるからって
俺言
って
、
流行ってるやつを連れてく人ってさ、カリスマ性ないじゃん。
カリスマ、まあまあまあない、うんうん、まあ、うん、そうですね、若林さん
なんか、
はい、
今回の一件ね、
はい、
圧倒的に若ちゃんのカリスマ性が俺は感じたのよ、
うん
うん、またドラマの中でもそうなのよ。なんか、はい、あのだがだが情熱はある
の、
そう、
4話まで、
うん、
はい、確かに、
そうで、
うん、
なんちゅうんだろうな、そのカリスマ感が若ちゃんからすごい感じで、言ってもさ、そ、俺なんかさ、すごいなんかこう慎太郎くんとかからね連絡もらって、なんかすごいこうドラマ楽しいっす楽しいっすって言って、こう今日こんなことやったんですって、もう本当に日記のように報告もらう時ともあって、そうで、ね、現場もすごいスタッフさんに会ったらいつでもね、もう本当にいいドラマできてますって、うん、でヒコロヒーに会った、ヒコロヒーはすごいいいチームなんで安心してくださいってなんか言ってくれないとか、すごい見ないで、その一方で俺に何ができるかと思った時に、ね、俺はじゃあ自分のね持ってるまあちっちゃい武器ですが、ね、SNS かなんかでドラマ中にね、
あ、そうですね、
そう、
やってらっしゃいます
ね、実況でもしようかな、ね、 ちまちまちまちまするわけです
よ。いやいや、あれ素晴らしいと思う。
ちまちまとね、見ながら実況する。ね、でも、
うん、
若ちゃんは、もう、俺のこのちまちまなんかを、もう、現場に行くっていう、大なたで、バッサリなわけですよ。で、インスタも若ちゃん、またね、あの子、文がすごく、熱が伝わる文だから、インスタとかで、そのドラマ現場のこととか、そう。で、しかもちょっとこう、俺との出会いのことに対してもね、俺もなんか嬉しくなるようなこと書いてくれて。もう、一発よ、俺の。だって、俺その実況とかし、ね、してるっていうのがあってさ、で、マネージャーさんにさ、ね、なんかこんなことやってる。実況とかやってんだよねって言ったら、言ったらさ、マネージャーさんが、あ、それあの、向こうに大丈夫か確認しましたって言われちゃってさ、その、
うん、
えってなったら俺、わかるお母さんこの気持ち。向こうに大丈夫か確認しましたって、その、俺はさ、ね、その、ちょっとでも、ドラマが盛り上がってくれればなと思って、ね、その、いや、それは、おこがましいよ。俺不正が、ツイッターでやることが追い風と思ってた。この俺が恥ずかしいけども。で、マネージャーさんに言ったら、あ、大丈夫か確認しました。って言うから、うってなった。で、なんてって言ったら、向こうが、大丈夫ですって言ったって。その、なんて言うんだろうな。その、大丈夫ですなんだ。
そうだね。
っていう、恥ずかしさ、
うん、
その、
うん、
だ、あ、大丈夫ですって、あの、そっか、ね、っていう、
うん、
とでもこれね、もう本当いろんな人から、
うん、
ね、そう、マオンさんからも言わ、もう言ってるあの、うん、その何かをするときは、ね、その人のためにとか、やってあげてるって思うことはもう良くないと、
うん、
そう。自分が好きでやってるっていう気持ちでやる、
うんうん、
そうすると相手がどんなことを言おうが、うん、どう感じようが何にも思わないと、自分がしたことやっただけだもんってなる、うん、それが本当に何かをやってあげることなんてよく怒られるんだよ、
うん、
怒られるっていうか教えてもらってんの、
うん、
それをやってるよね今俺
そう確かにそうかもしれない、
ね、でもねお母さん、
うん、
大丈夫はなくない
そうだね、
うん、恥ずかしいじゃん、
うん、まあまあそうですね、
でも俺うっすら思ってんだよ、
うん、
あのインスタとかも、
うん、
まあちょっとこれこうどういうふうに聞こえちゃうか、
もうちょっと言った方がいいですよ、
数えちゃったんだ、
何を
どっちの方が多いか、うん、まあキンキンで言うと
キンキンでそんな細かく、
うん、31対27 27で俺の方が少ないの
ちゃんと数えたので
27のうち4個がイタリア人だからこれ引くことかな、ね、引くからもうこれはイタリア人のところはもう引きますんで、ただ23です、31対23、これはもうちょっと距離取らなきゃいけないともうね夢は覚めても
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、
なんかみんなごめんね
なんでですか、
どういう気持ちで聞いてるのかなってふとなんかこう恥ずかしいと思ってないから、この人に耳を傾けてるのは恥ずかしいと思ってるから、数えちゃったから
31対
27で、そのうちあのほぼ同じイタリア人が3いるから、これはあのカウントしない
しないんですね
って思う、
しないんですね、
うん、イタリア人だね、慎太郎くんやってくれてるやつなんだけど ね、
はい、ね、
出ましたね、うん、出ましたけども、
はい、
メールも来てるんですか、
来てます、
はい、横浜市ラジオネーム口癖ソイソース、山里さんワンバンコーン、ワンバンコーン、差し入れですがイタリア人にちなんで大量のパンを持って行って食べ放題と札を置くのはどうでしょうか、向こうが人柄ならこっちはウィットですと、
なるほど、
グラッツェ
素晴らしいね、
グラッツェ、
イタリア人の格好していきますよ、
あプライゴ、え
これ白衣じゃなくて、
いやそれはさ、
はい、
ダメです、小川さん、
はい、
恥の上塗りよこれで俺がイタリア人の格好してって、もしよ、もし、いや小川さんね、
はい、
あの今みんなリスナーも想像して、
はい、
それで、
うん、
滑った時どう思いますか、この もうイタリア人の撮影シーンがだいぶ時間が経った中で、はい、俺がイタリア人の格好して、はい、タンバリ持ってる片手に、でパね、食べ放題のパンを置いてるでしょ。で、
さっきの音先行ですよね。
音先行、そう。だから俺がまず、ね、あの、前室、
はいはい、
そう、前室でみんなね、はい、こう、いや、お疲れ様です、なんてやってね。
そ
したら、シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン。シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン食べ放題ええパンを食べ過ぎると厨房で悪口言われるぜグラッツェどうもイタリア人ですって言って そこによ、
はい、
もし、はい、お疲れ様ですって言ったらどうします
真面目に
お疲れ様ですおい来てくれたんですかみたいなあはい
地獄です、
ね、でしかも、うん、俺やっぱイタリア人の清掃行くから、うんうん、イタリア人の清掃は本当は下はあのブリーフですからね。
ああそうだ
ね、ブリーフと特攻服ですから最初は。はい。でそれで行きますしね俺も。ブリーフ特攻服で行って。
なるほど。パンを私。
いやこれいいけどね。
厳しいですかそ
れ。いやだからイタリア人の収録の時だったら100点だったかもね。
森本さんとねダブルだったらすごい。
そうよ。
すごかったですね。
うん。神奈川県ラジオネーム深夜にシリアル。ボスドラマへの差し入れですが、しずるのカズマは自身が出演したドラマ現場に5万円分の千円札を差し入れしたそうです。ということでボスは100万円分の千円札を差し入れるのはどうでしょうか。間違いが皆さん喜びます。いや違うのよ。もうこれ後輩追っかけちゃってるから。そうするとカリスマ性がないわけよ。
金ですか。
まあでも取りづらいぞ。あね。いろいろ俺もドーピング気味に相談するんだよ。
うんうんうん、
お金とかもう結果お金とかで、ね、それも取りづらいって、それはね技術さんとかがやっぱ、うん、サクッといけるやつはいいとは聞くんだよ。
とは言いますね。
うん、まあまあねまあミトちゃんの言う通りまあちょっとドーピングしてんだけどね。東京都ラジオでもおいでりーずボスこんばんたんこんばんたん。次の差し入れは、うん、若林さんが悔しがるものを考えました。田中みな実の写真集を差し入れましょう。この前スタジオで見たとき美味しそうだったと言ってカリスマなボスを見せつけました。
なるほど。
なるほどね。もうこの美味しそうだったつながりでね。美味しそうだったという大喜利の一項目足すんだ。これすっごい美味しそうだったんで、あのよかったらこのおかずに。
なるほど。白飯でも
どうぞ。行って。ねえ。うん、ね一発今行くみたいな。ちょっと器でかすぎるみたいな、うん、カリスマ感は出るね。
そうですね、カリスマ感は出るかもしれないですね、
うん、これにしよう今日のメールテーマは。
カリスマ感、
カリスマ感を手にする方法にしよう。
山里さん、
はい、山里がカリスマになる方法を聞きますけど。
なりたいですね。
なりたい。差し入れ限らずでしょ。もうカリスマになるやつだったら何でもいいです。
こうすればカリスマ
になる。なんかあるじゃない、そうやったり言ったりする行動。だからほらあのスーパースターとかでもあるじゃない。
あります。
マイケル・ジャクソンだったらこう3分間ね、
うん、
無言で
ありましたね。なんかサングラス
そう2分2秒かなんかね動かなかったってやつあるでしょ、うんね、
カリスマじゃないと
そう無理よ、
はい、
そう。
ど
こだったらだからあのネタ中とかにも2分2秒ピタッ
カリスマなら持ちますね。
そうもうさんまさんの前とかで何か面白かったっつって「どうしたよ山ちゃん」何回やると
2分動かない
2分2秒
それカリスマっすな、
うん、とかね、
はい、
だからあの言ってもカリスマと言われるレジェンドたちがいっぱいいるわけじゃない。たけしさんがねほら何か風呂桶かなんかにさ、
はい、
なんかこう100万円の束かなんか入れてあげたみたいなのがあったりするじゃん。あ、
聞きますね。
あとどんなにさ若手の子でもあんちゃんが売れたらさ俺使ってくるよなっていうあの感じカリスマじゃん。
そうですね。
そう
そうか。そういう
そうなんか俺もカリスマとか、うん、その天才って思われるために、
うん
う
ん、
もう無理して突飛な行動を取ってた時期があるっていうのがこの前の「なんか情熱ある」の中でも描かれてたけどね、うんうん、猫の餌食べるとか、
うんうんうん、4話ね。
そうそうそうそういうなんか天然でそういうことやってるって嘘ついて周りに天才と思われようとしてる時期があったから、カリスマって後で作れると思うんですよ。カリスマは、うん、だからそういうやってこうと思う。もうこんだけカリスマ性がないとなると
欲しいですね。
欲しい。めっちゃ欲しいカリスマ。
若林さんよりすごい。
いやそこはやっぱそろそろ俺も勝たなきゃね。一回も勝ってないからまだカリスマ性では。 うん、で、はい、ちょっとください、はい、有名人がやった行動でもこれ参考に、こんなの行動ありますけどどうですかって参考でもいいですしね。
こんなこと言ったらどうですか、
あ、そうそうそうそう、
こんなファッションどうですかとか何でもいい
ですね。あ、そうそう、カリスマのファッションってあるじゃない、サイズブカブカとかね、
うん、確かに
そうそうそうあるね、基本前髪長いとかね、
あ、そうですね、
うん、宛先メールです。ふもう @tbs.co.jp、fumou@tbs.co.jp、そしてふもうの議論はドリームポイント制を導入しております。メールを読まれたリスナーには 1TP、MVP には 10DP 贈呈します。DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会に初めての方もどうぞメールくださいませ。ね、山里のカリスマになる方法ですけど。番組ハッシュタグはハッシュタグふもう954。ふもうのスペルは FUMOU でございます。番組の感想などを気軽につぶやいてくださいませ。TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論ですけどもね、あのだが情熱はある、ね、まあ、ちょっとドラマの話ばっかになっちゃったあれですけども、はい、あの第4話はね、あの私の前のコンビ、うん、足軽エンペラーの、はい、最後までをやったんですよね。すでガチンコ、ね、TBS の映像使わせてもらえて、ね、びっくりした、ね、生の映像あれも結構嘘偽りないというか、うん、ほぼ実話というのがね今回の俺なんですけども、ね、あの最後ね解散を言い渡される足軽エンペラー、まあ、僕は暴君として、相方カズオ君、はい、ドラマの中でカズオ君、はい、本物は富雄君って言うんですけど、はい、カズオ君追い詰めてね最後、うん、こう大事ななんか番組の、うん、収録の前日からだったかな本当は、はい、でその番組に出て漫才がハマると関西では売れるって言われてた、うん、結構大事な番組のオーディションに受かって、うんでそれの練習でもうめちゃくちゃビビってて俺、うん、あの次の日の漫才怖くて、でその時に富岡くんが遅れてきて、あ家族くんか家族が遅れてきて、うん、であのドラマで言ってたみたいにむちゃくちゃ嫌な詰め方するんだよ本当に、もう自分でも、ね、もうまああんな感じよく遅刻できるねみたいな、で淡々と詰め、でもそれも仕方なくて富岡くんはあれなんで遅れてきたかはね描かれてないんだけど、
なんか言いかけてドラマではそうでしたね、
そうそうそう、歯医者さん言ってたのよ、歯医者さんの治療が長引いちゃったの、
なるほど、
これも自分
の責任、
そう、
なるほどね、
絶対仕方ないじゃん、
うん、何思えばね、
そう、うん、なのに俺が詰めて、うん、であれちょっとね少しだけ違ったってところ言うと、
はい、そうですよね、さすがにはね、
そうそうそう、ね、自転車投げてたでしょ、ね、なんかこう持ち両手で持ち上げて、ね、うん、そうそう、本当は片手なの、うん家族は片手で1台ずつ持って投げてきたの、
もっとすごいじ
ゃないですか、1台ずつ持ってね、
うん、
そこだけがちょっと違う、片手で1台ずつ持って、でドラマだと曲線を描いてきてるじゃない、あの実際は直うん、国尾くんの大運動会で道具拾った時の投げ方でしょあの軌道がもうあの地面と平行でね、うん、何回かサイドスローでチャリ投げたから
ちょっと柔らかくしてると、むしろ
少しで、ね、マイルドして
で、
殺すぞこらってずっと言ったのは、まあ、それは言っと殺すぞこらって言って、
ね、あんな感じだったんですね、
すごかったよ本当に、うん、何回かね、うん、早すぎて、うん、チャリが2台に見えるときだった残像で、
なるほど、
シュンって言ってチャリが来たから、マジで警察つぶらなかったからね本当に、
あ、ね、あのドラマで、ね、
そう毎日見てたから俺たちのこと、ね、そうっていうのはあったかな、うん、で本当にあのそれで、うん、で最後の番収録終わって、でめっちゃウケて、もしかしたらそうなんかね、そうなんか一個ネタの形が見つかったのよそれで、
皮肉にも
そう、そう、その時に見つかったネタっていうのが、うん、俺が絶対に騙されてるっていうネタなんだけど、うんうん、友達からすごいこうモテるリングだったかな、うん、なんかそういうなんかよくほら漫画の中についてうさんくさいアイテムあるじゃん、うん、それをすごい嬉しそうにプレゼンするっていう、うんうんうん、ひたすらプレゼンして富岡が家族が、うん翌日心配するっていうネタができなかったので、俺の本当今にも通じるなんかこうバーって喋ってて、でなんかこう いやこれ本当にあのすごいいいもんだから紹介したいんですって言って、でこれのなんかあのすごいところはあのこうこういう風にして、で俺がまあ一回ミドルリーダーっていうのをまあいただけそうなんだけど、そのミドルリーダーになるとその下に2人こうついてきて、でその後その人たちがあと3人ぐらい連れてくると、俺はもうあの5割引きで物が買えるようになって話せるよ。ちょっとごめん、分かりにくいよねって言って。これ、なんか分かりやすい例えで言うと、ネズミっているじゃんっていう。ね、そうそう。ネズミが、あの、子供やつ切ってっていうの言って、うん、いや、それそれそれっていう漫才が見つかったのよ。確かに。そう。で、受けたの、すっごい。で、あ、これだ！アシアレンペラー、この俺が一人で変な方突っ走って、富岡に止めてもらう、これだって思って、で、受けたし、もう一回って言うと時に富岡が、いや、やめちゃうっつって。そう。で、でも、なんで最後じゃ収録来てくれたの、あんなにすっごい嫌な思いずっとし続けて、ね、って言ったら、言ってくれたのが、まあ、本人が書いたんだけど、うん、本当に、僕はこの世界を辞めるけど、うん、山ちゃんは辞めちゃいけない人間だと思うから。うん、じゃその世界で生きてく人間に、なんかこう、突然出ないとかっていう悪い経歴を僕はつけたくない。うん、僕は最後の最後ぐらい足を引っ張らなかった男でいたいって言ってくれた。
めちゃくちゃいい話じゃないか。
そう。っていうのがね、この第4話のシーンなんですよ。そう。っていうのね。うん。で、これ本当、富岡くんがいい人っていうので、この話からすると終わるけど、うん、途中までの俺は地獄みたいに嫌なやつだよね。そう。だそれをドラマにしてるっていうのがね、あってさ、そうそうそうそう。
いよいよ。
いよいよ。こっから、こっからね、あのもう、で、足がレベルはそれで解散しちゃったんで、次いよいよしずちゃん獲得作戦になって、ねええ、でこっから今度はその相手がしずちゃんに変わるっていうね。
なるほど、ええ、なるほど、ちょっとなかなかいろんな手を使うって
、はい、そうですね、まあ奪還作戦はあの本当に俺一生懸命いろいろやったやつもう本当まんま使ってる感じなんですよ。で、まあ、コンビ組んでからですね、あのまた私が怖いのは
始まるんです、
ね、始まるんですよ、また私が。
ちょっとなかなか厳しめな指導なのか。
そうね、なんか
変わってないですか、まだそこ。
うん、結構その忠実だよね。
忠実なんですか。
うん、なんか何人かやっぱ話聞くと、はい、おしずの知り合いとかも、はい、まだおしずの知り合いのメイクさん、今日おしず喋ってて、うん、メイクさんがすごいこうね仲いいから見てて、ドラムすごい見てるんだってって言って、うん、あそうなんだなんておしず言ってて、なんか言ってたって言ったら、なんかドラマの中の山ちゃん見てて、うん、あれって言ってたわ、で、なんて言ってたわ、で、吐きがするっつって吐きがするっつってチャンネル変えるんだってって言って、むちゃくちゃ険悪な雰囲気になっちゃって控え室で誰でそのメイクさんっつって、分かってないな、客色だよっつって。さて、TBS ラジオからお送りしてます。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、そう、今日おしずとね、話してたっていうのは、おしずの、個展がね、
あ、そうですよね。
ありまして、はい、しずちゃんの創造と破壊展、なんて言ったってね、銀座の三越ですよ。
すごいっすね。
そう、今日から5月15日ぐらいまでやってるっていう。で、なんかその、三越銀座新館7階、催し物会場だって。うん、昔子供の頃ね、なんかね、確か、なんかそういうとこってこう、物産展やってるんですよね、北海道物産展とか、そう、そういうとこでさ、で、なんか今日、で、初回のなんか、トークショーみたいなやつ、呼んでもらって、行ったんだけど、なんか本当に、もっとでかいさ、ポスターとかあってさ、ポスターっていうかな、なんか、壁一面におしずのなんか、こう、写真があったって、で、その個展のタイトル、そのしずちゃんの創造の破壊展みたいなの書いてあって、でそのそこにさ、お客さんがさ、また来てんのよ、たくさん。いや、ただじゃないのよ、1000円とかじゃなかったかな、入場料ね。た田中君今日 ね来てくれてたんだもんね、田中 D が来てくれてて、でなんかその会場でね、ひときわ罵声を見せてくれて、鋭角鋭角くれたら漫才かけよーっつってなあみんなっつって言って誰もついてこないってそういうなんかね、まあでもね、1000円でね、でそれでさ、なんかいっぱいみんな見に来てさ、なんかこうね、芸人さんとかも来てくれてるらしくて、
できないですよね、普通銀座
で できないよ銀座三越で。やっぱ先生よ。そう。笑っちゃったもん今日。
笑っちゃった。
うん。ベレー帽かぶってんの。ベレー帽。本当クリスティーネ豪だかと思ったんだけどね。びっくりしたよ。
先生ですからね。
うん、でさ、はい、俺が行ったので、ね、三越ついてさ、まあね、エスカレータージュインと思ってってね、はいはい、で7階ぐらいについて、はい、なんかそしたらなんか入り口のところでね、はい、なんかこう写真とか撮ってる人がいて、はい、で横になんかこうあのでっかいね、はい、あのマネージャーさんと行ってさ、はい、あの入り口で写真撮ってる人がいたから、はい、なんかああこうオブジェあるじゃんっつってマネージャーさんに「ああやってなんかオブジェと写真撮れるようにできてんだ」って言ったら「本人だった」あ本人だ」って言って「でかいやっぱでけえの時代かな」と思いながら。で何か俺も照れくさいからさ何かあのちょっとね何か「おやお」なんていうのも変だから何かこう目も合わせず何か写真撮ってる最中だったからさ、しかもで俺眼鏡外しててマスクつけてるからもうほぼ誰か分かんない。うん感じだからさ、目の前通るときにさ、なんかこう向こうはあーみたいな顔するんだけど、俺も向こうを見ずに手だけすったけどよっみたいな感じで控えされる、その自分の格好悪さでなんかさ入ってで、なんかあのお気に入りの絵を選んでそれでトークショーで喋ってくださいって言うから、うん、あの一足を先にってか、俺も選んだ、そう絵見るんだけどさ、まあなんかアートって俺全然わかんないのよ。あの見方とか分かんないの、絵だなしか思わないからさ、昔から絵が描いてあるうまい絵が描いてあるとかしか分かんないけど、でもみんな見てる人ってこうあそれ楽しいなって思うけど、みんな推測すんだね絵って。あのこの色使いの時ってえ何年ぐらい描いてんだろう、何年ぐらいってことはみたいな。あでも結構その時の気持ち出てるからこの絵好きかもとかって言ってるの聞くと、わ楽しいだろうなと思って、でなんかね一組多分南海キャンディーズが好きで見に来てくれてる2人組の女性の方がいらっしゃってて、でも絵見ながらわこれすごいね、闇がすごいわっつって、でいつぐらいの絵なんだろう、あ何年かって言って、あ南海キャンディーズが私たちから見ても仲悪い時だって言って闇
が
いるから俺その後ろにいんだよその山してる張本人ですよっていう感じで、でさ見ててさ、はい、でなんかしかも売ってんのよ、
売ってる、
え
まあでもそうでしょうね、古典ですからね。
いやだってそれ価格が言っていいのかな、
いやいやもうまあ出てるからいいんじゃないですか、
いや90万とか、
え90万
そうよ、
まあ、でも買う人がいるってことです
よね。いやワゴンがあるじゃん
確かに軽自動車買いちゃいます
ね、うん、いや90万とか
もう大先生、
いやしかもなんか売れてるっつうの何個か、そうよ、そう大先生よ、
大先生
で扱いがね、やっぱあの担当の人もデパートの、はい、その芸術担当、まあ
そうでしょうね、
なんかアートなんか画商っつの、
うんうんうん、
まあまあ、みたいな人なのよ、
そうでしょう、ね、
先生みたいな感じで、
あそうですか、
で俺が見てたら、はい、その画商みたいなさ人が来るわけよ、
来てい
いですよね先生の絵みたいな、
やばいねその流れ、
うん、あはいっつっていいですね、
買わせるとしてますか、
どうですか、なんかこう感じるものありますかっつって、あありますね、これ全然あの先生の力作で、これは本当にあのこう自分がこう深いとこにこう闇の中にいるときに、やっぱこう自分の不器用な自分が気持ちを外に表現できない、こう仕事のパートナーから日々こう
の
虐げられ、自分の気持ちを踏みにじられ、自分なんてってこうそのパートナーのせいで自分が大嫌いになってる時期があったそうなんですって、その時の絵らしいです、どうですかって変えるわけでしょ俺で途中で気づいたよその人も、この作品を生んでくれた方なんですねって
こっち
の
先生だと
こっちの先生だとさあ TBS ラジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論ですけども、すごいのがさ本当にお客さんの層がさ老若男女、うん、でさ子供もいらっしゃったりとかさ、うん、あとびっくりしたのそのわざわざよ、はい おしずの絵を見るために佐賀から来たねご婦人がいらっしゃって、そうよ、
いやすごいっすね。
そうでさ、トークショーになってね、で俺は一応トークショーでこの一応打ち合わせで絵のことを聞いてくれと言われてて、もうそれはもちろんそうだよ、だって絵を見てその後話聞きに来てる人だからね。で自分の好きな絵も選んでさ喋るんだけど、で相方にさ聞くわけ、もう一応な先生としてさ向こうに聞くじゃん、この例えば今日こうね見た方々、まあ、もう一回見に行くこともあるでしょうから、この方々にねこの絵ってここ見たらいいですよとか、この絵のすごい時間かかって、それはこの絵が生まれたきっかけって実はこんなことなんですっていうのがあったら、そういうの聞くとなんかいいと思うんだよねって言ったら、わーえあーつって、なんも言わねえろ
言わないですか、教えてくんないですか、
いやいやえっつって、いやだから、え今ね見る人にこの絵の制作費はこんなことあったんだよとか、そうこれこんな変わった描き方で描いたんだよとか、あるって言った、ええ？ってなって、ずっと
教えてくれ、言わないんですか、
ないのって言ったら、わからん、
あ、そうすか、
そうよ、いやでも腹立つのよそういうの、それはないことは腹立つじゃなくて、その俺はもしこういうことやるとしたら、その説明込みで全部書いてんだよ。
なるほどなるほど。
例えばこれはこうやって言ったらすごくそうに見えるなとか、この時はこんなことあったって創作でもつけちゃえってタイプだから。
準備しとくと。
そう。でもあの子って頭の中に書きたいと思ったものを書いてる途中にどんどん変わってくんだって。この余白にこれ書きたいなとかってどんどん増えてって、で結果あこんなのが出来上がったっていうのが多いっていう。めちゃくちゃカリスマ性ある言い方しやがったのよ。 それが腹立ってさなんか
確かに
最後なんつったと思う、お客さんに向かって感じてくださいって言われたトークショーでね、みんなに何かありますかって感じてくださいって、そしたらもう絵を見るようなね、そのみんな絵見慣れてるから、そうだっていう、きったねやり方しやがってさあったわけで、いやそうよ、で終わってさ、なんだあれと、おしずと、ね、この絵はこうやって見た方がいいとか、それあるでしょって、俺さ、さっき見たんだけどさ、あの絵なんかさこんな感じじゃんって言ったら、ちょっと急にそう、それはそういう風に見えるなと思ってて、でもそれをずっとこう、そう見えてるっていうのに自分と戦って、そいつからどんどん引き剥がしてやろうと思ってたら、ここにこうやって増えて、それが結果あ作品だって、いつの間にかスタートのそれじゃなくて、そいつを消そうとしたやつがいつの間にか主人公になってるっていう、なんかすごいなんか自分たちの生き方が絵に出てんなって言って、言えよそれっつって
それだよね、
なんで今ここで言ってんだよっつって大きい声出さんといてって先生が言って、画商がバーってきて、先生どうしましたまた始まりましたこいつ
大阪府ラジオネームフランシスコザビール。ここまでのあらすじ、真実の口に恐る恐る手を入れた山里、真実の口がえずきました。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
先生本当。
でもまだまだ5月14
日。そうそう、5月13日だからなのね。はい、で、はい、唇で書いたやつとかもあるんだって。それも言ってないのよ。で、最後の最後になんかないのって言ったら、まあ唇で書いたってもあるし、え、なんでそのエピソードを言わずに帰れるの。いやもうずるいよ感覚の人って嫌な、俺なんかもうそういうもうさもう素材と思っちゃうからさずっと、うんうんうん、そこが嫌なのよ、カリスマに対して俺がなんかこううってなんの、なんかうわ俺なんか俺ってちっちゃいなって、なんかえこれ言った方がええんかったんかなみたいなことを言うわけよ本当に。
でもね、努力を 続けてきた人からしたらね、
そう、あ、いやだ、なんかこうそのさ、インスピレーションで作ったものが評価される人嫌いだな俺。
小林さんもそちら側の
中ちゃんは、ね、いや、それハイブリッドなの、あの人、あ、両方の気持ちが分かるタイプなのよ。努力で戦ってその壁にぶち当たり続けてきたって、それは、まあ、家庭環境とかもあってとかっていう、その、ね、うん、その闇の部分が多分あのリトルトゥースとかもすごく好きなとこなんだと思う。そので、で、あいつは自分自身が才能がないと思ってしまってる才能がある人だから、俺隣でずっとやってた上では、それでタチが悪いんだ
よ。まあまあハイブリッドですね。
ハイブリッドよ。でオシズもそんな空気出しちゃって俺が漫才書いてんだよずっと。
そうですよね。
そう、俺がだって、あの火を怖がらせも俺だからね、考えたの。
そうですよね。
なんかこう考えると、なんか火を怖がらせやっていって、あっちが向こうが急に言い出したみたいな空気出るけどさ、俺だからね、考えたのね、
全部
一個一個。それがね、もうじきドラマになるから。
そうですね。
そこ見てほしいのよ。で、で、はい、で俺がなんか気に入った絵があってね。
おお、やっぱあったんです
か、ね。そう、それがね、なんかね、新作らしいんだけど、カピバラがね、
はい、
かわいいカピバラがいんのよ。
カピバラ
めでたそうなカピバラがね、なんかお鍋食ってんの。でお鍋のね、あの湯のとこに顔が映ってんのさ、うん、その顔が映ってんだけど、それが眼鏡をかけた男の人なわけだからね。で俺は、うん、おしずと、うん、ね、カピバラといえば癒しの象徴、そして鍋という癒しの象徴、うん、ね、癒しの象徴と癒しの象徴の中にスパイスとして俺を入れるという、うん、この作品面白いことするじゃないと思って持ってったら、俺じゃなくて旦那だったのよ。恥ずかしい。で結果そこからステージ上でよく喋るなと思ったら、旦那とのろけ話喋るってね。
まあまあいいじゃないですか。
そうで、なんだよっつって終わったの話で、控え室戻ってお疲れ様なんつって言って、で旦那さんも来てらっしゃったから、どうもなった話。いや俺ね、トールさんね、トールさんだったんですね、うん、あれって話したら、うん、そうなんですよねっつって、いや俺かと思ったよって言ったら、相方が、うん、書いてて、そのね、トールさんを書いてるつもりだったけど、やっぱ自分がやっぱメガネ描いた男性を描くと、やっぱどっかですごい山ちゃんに似てきちゃって、うん、何回か山ちゃんになって、で山ちゃんから遠ざけようとして書き直して、あ、今トロさんだったかなと思って、微笑みかけたら、まだ山ちゃんかと思って、こう嫌な顔になっての繰り返して、こう山ちゃんと旦那さんがすごい戦って、やっと最後旦那さんが勝って、ここに書いたのって、言えよって。
そういうのを言えと。
それを、そんな極上のトークを、面白いじゃない、絵を見る上でも。その、ひょっとしたら山里がどっかに残ってしまってるかもしれないって思うし、そこにちょっと消した跡があったりとかね、イラスト見た時に、あれこれ何かの葛藤があったんだ、うん、ね、その形跡ってものも楽しめるんだって、うん、アートの人たちって、ね、ここに行き着くまでのその道のなんかこうなんていうの、足跡だから、あ、そういう心の葛藤って実はここのバーッとね、ぼやかしてるとこって、これ何か太い線消そうとしてるのをぼやかしてる、何かの葛藤があったんだな、なんていうのが出るわけですよ。そういうのも味として味わうって人たちに、なぜ今の話をしなかったんです。
もう一回見たくなりますもんね、うん、聞いたら。
言って、なんでしないの、うん、ね、絶対いいじゃんって言って。うん、ね、いや、まあ、ええやん、それ。ええやんじゃないと。トークショーってそういうもんだ、ガチャッと入って、先生どうしました、
ガショーが。
ガショーが。
いらっしゃって。
こいつ、出しましょうか、つって。空気になっちゃって。で、ね、驚いたのがさ、俺また見てたの。うん、そしたらさ、こういうことなんだと思うんだけど、うん、まだどうか分かんないよ、まだ、はい、これ発表前かもしれないか分かんないけど、で決まったかどうかとかも何も知らないから言える話だと思うけど、うんうん、急にあの山里さんっつって、あ、はいはいって言って、スーツ着て、ピシッとしたスーツ着た、ね、ダンディーな男の方だったよ、はい、私こういうものです、名刺見たら超有名デパートの名前書いてあるわけよ。今回は銀座三越なんだけど、そこじゃない名前のデパート書いてあって。
有名デパート。
そう。画商。誰誰。
画商の方。
そうよ。
山里さん。
来て。あ、え、何言うの。そこ、え、って言ったら、あの、ぜひうちでも、
え、
山崎さんにやってほしくて、つって。
そういうこと。
そうよ。
それを山里さんに
ご用意。俺に。 すごくない？ああいうとこ来んのよ、スカウトみたいな感じで。
大先生ですね。
そうよ、なんかそんな扱い受けるってさ、俺は、ね、人間性格的にね。うん。七尾です。私の生え際を舐め回したい方は、七尾生え際ペロペロチケットをご購入ください。二時です。もう、画商も名刺を返せって言いたくなるでしょうね。うん。よりによって。ね、頭を下げた相手は夜ね、七尾生え際ペロペロチケットって言ってると思わないでしょうね。猫背ファミリーのせいです、これは。そう。
へぇ、じゃあ、まだこれから発展していくか、
うん。まあね、まあ僕はまあ、当然の結果かもしれないですけど、まあ渡されて、ぜひうちで渡しいですって言ったら、まあ聞いてみましょうって言いましたけどね。まあまあ聞いてみましょうか。うん、その前になんかあるんですか、なんかこう、うん、形があるもので見たいなみたいな。誠意って何かねっていう。
ないですけど。
北の国からやるね。
ね、うん、
ガチョウさん、
はい。
誠意って何かね。
うん、
多分だけど、だからガチョウは今度、はい、畑で採れたカボチャをいっぱい持ってきて。
そうですね。北の国からそうでしたね。
ガチョウさん、誠意って何かね。娘さんのね話でございますけども、まあでもこれでも楽しいですよ結構。
そうでしょう、ね、
ってそうでしょう、ね、なんかわこんなに返したんだ頑張ってっていう量出てますよ、うんうん、こっちはもしねお休みを使って東京来るよなんて方とかいたらですね、銀座三越で、でランダムではありますがおしずがいるらしく、会場に。うん、で、いて、会場にね、サンドバッグが置いてあって、そのサンドバッグになんかイラストを描いてんだって。で、皆さんがそれ見れるところで。サンドバッグアートみたいなことやったりとかするみたい。
じゃあ、いいですね。
ぜひちょっと、やっていて、ね、見ていただけたらね。
三越銀座。
三越銀座で、お待ちしてます、はい。ということでございます。ね、告知したんでいいやつですよね。うん、はい、これは。うん、カリスマ性出ましたよね。こんだけ、
確か
に、ね、虐げられたのに。虐げられたらいいか、別に。
まあでもね。
うん、でもなんか、そう。今日クッキーくれたわ、そういう相方が。高いクッキー。うん、ありがとう、つって。絵付けされたみたいなやつです。
まあでも、いい関係が続いて
ますね。そうそうそうそう。うん、ということでございます。それでね、よかったら足を運んでいただけたらな、なんちゅうて思ってます。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。